3項目にわたりまして質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。第1の質問は、中西市政2期目スタートにあたってです。任期満了に伴う留萌市長選挙は2月13日午後5時、8年ぶりの無競争で2期目の当選となりました中西市長に対し、改めて心から祝意を申し上げます。1期目に市政がない限り、2期目は絶対強いという選挙のジンクスがある中で、対立候補が現れないという政治風土における無競争での強み、一方、中西俊治と書きました有権者は一人もいないという弱みも持っております。しかし、孫子の兵法にもありますように、戦わずして勝つことは何よりであります。中西市長は昨年12月、第4回定例会において、1期目を継承しつつ、誰もが安心して暮らせるまちづくりはもとより、子どもたちの夢を支える、留萌の魅力をさらに高め、掲げる留萌の強化や充実に取り組むと出馬表明されました。そして当選後、中西市長は、これからの4年間、掲げた5項目の公約を一つ一つ進めていきたいと決意を述べられ、いよいよ中西市政2期目がスタートいたしました。市政を取り巻く課題は数多くあります。4年間の実績の上に、自信と確信を持って、今後4年間に臨まれるわけでありますが、市政運営と政策の実行、そしてリーダーシップの発揮を心から期待し、次の2点について市長にお伺いをいたします。第1点目は、まちづくりに対する首長の役割についてであります。市長の責務は、留萌市自治基本条例において明確になっておりますが、首長としての役割は、持続可能な自治体、持続可能な地域社会をどう作るかと思いますので、今後、どのような認識で進めていくのか、見解をお伺いをいたします。第2点目は、政策のトップ3についてであります。中西後援会のリーフにおいて、留萌一丸となって希望が開ける5つの実行が記載され、それが公約の柱となり、数多くの政策が打ち出されております。その中で、トップ3の政策は何かお伺いをいたします。第2の質問は、カーボンニュートラルの取り組みについてであります。2020年10月26日、国会において菅前首相が所信表明演説で、2050年に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すと表明いたしました。それを受けまして、地球温暖化対策の推進に関する法律が昨年6月に改正され、自治体におきましても、地球温暖化対策の推進のための条例や、再生エネルギーの利用促進のための条例を制定するなど、独自の取り組みを進めておりまして、最近ではカーボンニュートラル実現のために条例を制定し、改正する団体もだんだん増えてまいりました。北海道におきましても、北海道地球温暖化対策推進計画を樹立をし、重点的に進める取り組みとして、第一に多様な主体の共同による社会システムの脱炭素化、第二に再生エネルギーの最大限の活用、第三に森林等の二酸化炭素の吸収源の確保が挙げられております。政府は新年度から再生可能エネルギー導入など、脱炭素に取り組む自治体に対する支援で、 脱炭素先行地域を指定をし、交付金を出す制度を発足いたしました。留萌市におきましても、経済産業省から個別地域での洋上風力発電に関する案件形成の促進に向けた導入可能性調査の地域選定を受け、調査が開始されることになりました。脱炭素社会の実現は、国のみならず、地方自治体の積極的な取り組みが不可欠なのであります。自然的、社会的条件に応じて、総合的かつ計画的に施策を推進する役割を地方自治体は担っていることから、カーボンニュートラルに対する今後の取り組みの展望について、市長の考え方をお伺いをいたします。第3の質問は、スポーツによる地域活性化についてであります。全国津々浦々のどの自治体においても、地域活性化の必要性が叫ばれ、そのための方策が真剣に模索されておりますが、私はこの機会に、私なりに地域活性化六法として、次のことを申し上げています。その第1条は若さを保つ、第2条は知恵を生み出す、第3条は天の時を知る、第4条は地の利を生かす、第5条は人の輪を図る、第6条は生きがいを図るという、生きがいを作るということで、このことはスポーツ振興にとっても極めて大切なことであります。最近の中高校生の卓球やクロスカントリースキー等での活躍は素晴らしく、留萌市の知名度は、全道はもちろんのこと、全国区となってまいりました。とりわけ卓球において、ビクタスとの連携の効果が現れ、優秀なアスリートはさらに増加していくことでしょう。また、コンサドーレとの連携も、人づくり、まちづくりに大きく寄与されることだと思います。このような状況を鑑み、スポーツ振興をさらに強化をするために、先ほど申し上げました地域活性化六法をもとにしました活性化のポイントを5点にわたって提起をいたします。第1は、スポーツの資源を多面的な活用を図ることです。第2は、スポーツ交流、イベント、合宿誘致による経済効果を求めることです。第3は、練習環境の整備、充実を図ることです。第4は、経験豊富な指導者の配置と、留萌で頑張りたい小中高校生の受け入れ体制の確立です。そして5番目は、スポーツの町、卓球の町と位置づけ、卓球を市民の技として制定することであります。いずれもその地域の歴史的な流れ、特性、住民ニーズなど十分に反映され、個別に進めるのではなくて、体系的に取り組む必要があります。私も71歳までソフトボール、クロスカントリースキーと向き合い、頑張ってきましたことから、スポーツに関心を強く持つ一人として、先ほど申し上げました、活性化のポイント5点にわたっての市長の見解を求める次第です。以上、3項目にわたって質問いたしました。よろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、中西市政2期目スタートにあたっての中で、中項目1点目、まちづくりに対する首長の役割として、首長としての役割は、持続可能な自治体、持続可能な地域社会をどう作るか だが、今後どのような認識で進めていくのかについてのご質問でございますが、2期目の施政に臨む私の方針といたしましては、本議会の冒頭で述べさせていただきましたとおり、5つの実行を重点的な柱に位置づけて、新しい希望や可能性が開ける留萌のまちづくりを追求していきたいと考えているところでございます。市長の役割として持続可能な自治体につきましては、第一に堅実かつ健全で持続可能な財政運営を確実に進めていくことが重要であり、中期財政計画を基本としながら政策の意思決定を明確にし、評価見直しを通じた事業の選択と集中、さらには健全な組織運営を行い、総合計画における基本理念の実現に向け計画的に進めていくことが必要であると認識しているところでございます。また持続可能な地域社会につきましては、地域を形作る経済振興への取り組みや、市民の生活基盤や医療、安心した暮らしを提供する社会資本整備、地域で支え合う子育て支援、地域の特色ある教育環境やスポーツ、文化活動の充実、市民の命と安全を守るための防災、防犯体制の強化など、社会変革や時代ニーズを敏感に捉えながら、一つ一つ確実に進めていくことが重要であると認識しているところでございます。次に、中項目2点目、政策のトップ3として、講演会リーフレットには、留萌一丸となって希望が開ける5つの実行が記載され、それが公約の柱となり、数多くの政策が打ち出されているが、その中でトップ3の政策は何かについてのご質問でございますが、1つ目の政策といたしましては、教育・子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現のうち、高校生等まで医療費の無償化を拡充し、子育て世帯の負担の軽減を図りながら、包括連携協定を結んでいる大手予備校の河合塾との連携によるオンラインと対面を効果的に組み合わせたハイブリッド型の学習環境整備や、人工知能を活用した学習教材のタブレット端末への導入など、子どもたちの学力向上や学習意欲の醸成を図るための教育環境の充実と、優秀な指導者の確保により、子どもたちのスポーツ・文化活動を支援し、越境学生の受け入れも含めて、子どもたちに地元高校を選んでもらえるよう、それぞれの施策を進めていきたいと考えております。また、2つ目の政策といたしましては、市民が安心して暮らせる町のうち、JR 留萌本線存続問題への対応として、早期に JR 留萌本線沿線自治体会議を開催し、バスを中心とした持続的かつ利便性の高い交通体系への転換を図りながら、問題解決を図りたいと考えております。最後に3つ目の政策として、包括連携協定を結んでいる株式会社モンベルと連携し、道の駅留萌の機能に新たにアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、道の駅留萌への通年での新たな誘客や観光関係人口の増加とともに、駅周辺地区への新たな公共施設の整備により町のにぎわいを取り戻す施策を進めていきたいと考えております。私といたしましては、3点を挙げさせていただきましたが、これに順番もなく やはり5つの実行というものをですね、着実に進めていくことが大切であり、私の政策につながっていくものと感じているところです。よろしくお願いします。次に大項目2点目、カーボンニュートラルの取り組みについての中で、中項目1点目、今後の取り組みの展望についてのご質問でございますが、令和2年10月の臨時国会における当時の菅首相による所信表明演説において、2050年までに温室効果ガス排出量を全体として実質ゼロとするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、さらに2050年カーボンニュートラル脱炭素社会への挑戦が産業構造や経済社会の発展につながり、環境と経済の好循環を生み出すという発想で取り組んでいく必要があることにも言及しました。また、それぞれの区域の自然的、社会的条件に応じて、温室効果ガス排出抑制のための総合的かつ計画的な施策を実施し、2050年までに二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明する地方公共団体が増えつつあります。市におきましては、これまで庁舎照明の一部 LED 化をはじめ、各町内会などが管理する防犯灯の LED 化を実施してきたほか、クールチョイス事業などを通じて温暖化対策に関する普及、啓発を図ってまいりましたが、2050年までのカーボンニュートラル実現のためには、さらなる徹底した省エネなどのエネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの導入促進によるエネルギーの脱炭素化、温室効果ガスの吸収作用のある森林などの保全強化が必要であることから、まずは市庁舎など公共施設の LED 化を進めていくとともに、市民へのより一層の広報や啓発のほか、関係機関、団体とも連携を図りながら、この地域の特性に合った再生可能エネルギーの導入に向けた調査、研究を進めてまいります。次に、大項目3点目、スポーツによる地域活性化についての中で、中項目1点目、活性化のポイントとして、私の見解についてのご質問でございますが、令和3年10月28日に、プロサッカークラブの株式会社コンサドーレ、および令和3年11月5日に、卓球総合メーカー株式会社ビクタスと包括連携協定を締結し、スポーツによる地域活性化に向け、企業と連携しながら取り組んでいるところでございます。中でも株式会社ビクタスにおいて、令和3年4月1日から優秀な指導者人材を招聘した結果が着実に出てきており、全国大会へ出場する子どもたちの増加や、全国大会での入賞など、すでに実績が出てきているところでございます。私といたしましては、優秀な指導者人材の獲得により、全国大会での活躍など、子どもたちの夢の実現を後押しすることで、子どもたちを核として、合宿などの他地域との交流や、スポーツの街としての PR、さらには越境学生などの移住施策などにも展開できると考えておりますので、引き続き包括連携協定を締結した企業をはじめ、さまざまな企業との関係性の構築をしながら、 高齢者を含めたすべての世代がスポーツを楽しむことのできる環境、さらには子どもたちの活躍を留萌市民が一体となって応援し、町全体がスポーツによって笑顔が広がり活性化できるよう取り組んでまいります。これどおりか、以上です。
野崎議員。
それでは、再質問をさせていただきます。ただいま市長の方から2期目スタートにあたって、力強い抱負が、述べられました。それで、振り返ってみますとですね、第1期目の時に、持続可能な自治体づくり、さらには、持続可能な地域づくりに対してですね、市長からこのような答弁をいただきました。自治体づくりに対しては確かな行財政運営が基本だと、地域社会づくりに対しては将来に向けたビジョンを市民と共に共有して共に未来を創造したまちづくりを進めていきたいと、こういうことでございました。でこれはですね、先ほどの答弁と、重複をする面もありますが、改めてですね、2期目の心境はですね、どうなのか伺っておきます。
市長。
2期目のスタートにあたっての、心境ということですが、これまでの 4年間の中で、やはり顕在化した新たな課題への取り組みを中心に、将来のビジョンを市民や議会の皆さんと共有を図りながら、多岐にわたるそれぞれの施策を一つ一つ確実に進めていくことが重要であるというふうに考えておりますし、さまざまな時代の転換期であることも感じ取りながら、民間の活力を引き出しながら、引き続き挑戦を続けてまいりたいと考えております。
野崎議員。
次に市長のご答弁の中にですね、持続可能な財政運営を確実に進めていくということがあるわけでありますが、将来をですね、見据えた財政運営はですね、極めて重要であります。特にですね、財政調整基金の残高によりまして、市政に対する安心感、期待感、信頼感につながることになるわけでありますから、目標達成、いわゆる標準財政規模費の 20% へのですね、この考え方についてですね、しっかりとお答えをいただければと思います。
市長。
やはり、財政この調整基金、というところが、やはり一番、目安になってくるのかなというふうにも考えております。まずは、令和3年度末残高、標準財政規模比で 1.5%、失礼しました、15% 程度になる見込みですが、これまでと同様、取り崩しを最小限に抑えて、決算剰余金の2分の1の法定積み立てを実施し、目標に向けて基金残高を確保していきたいと考えております。また、つい直近の情報によりますと、特別交付税、これが非常にいい状況であると。いうふうに聞いております。このことで若干その 15% という部分が変わる可能性はありますが、今の現在としてはそういう予定になっております。またその過程におきましても、今後は応援寄付金などのさまざまな財源の活用で、新たな事業の取り組み、既存事業の見直しや交際費の 管理など行財政改革の努力を積み重ねながら、攻めと守りの確かな財政運営を進めていくことで、姿勢に対する安心感や期待感、信頼感につなげてまいりたいと考えております。
野崎議員。
財政の次はですね、組織問題です。まちづくりを進める原動力はですね、組織であります。職員の意識を変え、組織を活性化することに努めることでですね、当然今後機構の改革、人事異動があるわけでありますが、どのようなですね視点で行っていくのかお伺いをいたします。
市長。
組織の機構改革、人事異動につきましてはですね、やはり人口減少、少子高齢化が進む中、地域産業の活性化や地域の振興など、さまざまな課題の解決に向け、新たな行政需要への対応や、重点課題に対しスピード感を持ちながら、効果的、効率的な施策展開ができるよう、組織機構の改革を行っていく必要があるものと考えているところでございます。また、施策展開を支える基盤として、職員の人事異動にあたっては、中長期的な人材育成の視点を持ち、異動、昇任などを通じて、職員の意識改革を促すとともに、さまざまな職務を担い、幅広い知識とさまざまな経験を積むことによって、職員が持つ能力を最大限に引き出しながら、組織の活性化を図り、限られた職員数による持続可能な行政経営を目指してまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
それでは次にですね、政策のトップ3ということで、市長から3本のですね、政策についてお答えがいただきました。5つの、柱のうちですね、3番と4番と5番という、そういうことになるのかなと思いますが、1期目ではですね、スピード感を持った各種施策の展開がありました。さらには、域外民間企業等とのですね、連携協定という目新しい施策などに対してですね、評価は大きいものと認識をしております。この度のですね、政策の組み立てはですね、どのような戦略と理念を持たれていたのかですね、考え方を伺っておきます。
市長。
戦略と理念ということですが、やはりこれまでの4年間ではですね、新型コロナウイルス感染症の感染対策や経済対策、各種支援事業、ワクチン接種事業への対応のほか、市内の民間事業者との連携、失礼します、市外の民間事業者との連携協定を結び、各関係関連施策の取り組みに対して、スピード感を持ち、対応することができたものと感じているところでございます。しかし、脱炭素社会の実現や、デジタルトランスフォーメーションへの対応など、顕在化した新たな課題への取り組みについても必要となってきており、解決に向けて各施策を進めていくことが重要であることから、今回の政策の取り組みにつきましては、組み立てにつきましては、これまで撒いてきた種がしっかりと芽吹き、 希望という花を咲かせることができるよう、民間の活力やノウハウを十分に生かしながら進めていくとともに、各関係団体とも十分に連携を図りながら、社会変革への対応など、各施策一つ一つ確実に進めていけるよう力を注いでいきたいと考えているところでございます。
野崎議員。
続きまして、先ほどトップ3の関係でですね、3点挙げておりますが、このことでですね、かなり多くの施策がですね、内在をしております。単独でできない部分もかなりあります。でそこでですね、この政策を実行していく上において、期限、財源、数値目標、工程表などについてですね、考え方をですね、お持ちなのか、または今後ですね、展開をする段階で具体的に明らかになっていくのか伺っております。
市長。
トップ3の政策における期限、財源、工程についてのご質問ですが、やはりそれぞれの政策につきましては、すでに着手しております事業も含めて、少しでも早く実現や定着、拡充に向けて取り組みを進めていくとともにですね、やはり財源につきましては、国の補助金や有利な地方債などを最大限活用し、また企業ふるさと納税による支援も含めた留萌市応援寄付金を財源とする基金の活用の検討とともに、施設整備への民間資金の活用も視野に入れながら、今後の4年間の中で、やはりそれぞれの政策の、まだ問題解決ができてない部分も含めてですね、やはりロードマップを作っていくことが大切だというふうに考えているところでございます。
野崎議員。
続きまして、2項目目のカーボンニュートラルについての再質問に入らせていただきます。現在ゼロカーボン指定をですね、表明している自治体は 33.4%、 人口の割合では 91.9% になっております。温帯法に基づくですね、地球温暖化対策としての条例、そして実行契約などが考えられているかということになるわけでありますが、資料等の中にありますが、温暖化防止実行契約のですね、関係で、第三次契約が現在策定中であるということもあるんですが、具体的にですね、しっかりとした条例等のですね、立ち上げをし、それに基づくですね、実行計画の貼り付けというのは考えられないのかどうかを伺っておきます。
市長。
現在、この第3次実行計画、ということで、取り組みを、策定を進めているところなんですけれども、条例に関して言えば、ですね、まず留萌市、地球温暖化、条例につきましては、すでに条例化されている部分があります。ただ、やはり、年次数も経っておりますので、やはりその見直しも含めてですね、この計画の在り方というのも進めていかなきゃならないし、 やはり一番大きな点というのは、先ほども述べましたが、菅総理がやはり、国会で言った2050年に向けた、カーボンニュートラル、要するにゼロカーボン、ということが、やはり今までの条例にはない、部分になりますので、そういうことも含めながら、やはり、条例の制定含めてですね、改正含めて、見直しを図っていかなければならないと考えているところです。
野崎議員。
現状にですね、あった、そして、新しい対応というものがですね、求められているわけでありますから、その点についてですね、作業をですね、進めていただきたいと思います。次にですね、削減目標の達成を実現する上で、自治体はですね、市民生活、事業者の活動に直結する政策分野に関するさまざまな権限を持っております。また、各種法的権限をですね、有しているわけでありますが、そういうものをですね、有効に活用して、気候変動対策をですね、推進していく役割を自治体は担っていると思いますが、そういう点もですね、考え方を伺っておきます。
市長。
削減目標、また自治体が担っている役割という中では、やはり近年の異常気象が原因による自然災害の激甚化、また頻発化が表すようにですね、気候変動がやはり将来の問題ではなく、すでに私たちの身近な生活に影響する状況になってきているのかなというふうに思うところです。やはり気候変動によるさまざまな影響を回避するためには、温室効果ガスの排出を削減し、気候変動を極力抑制するという必要性、重要性があることから、それらの取り組みを最大限実施して、ある程度の気候変動は、やはりなかなかいろいろ実施しても避けられない状況になっているところでもあります。変化する気候の下で、悪影響を最小限に抑えていくことも考えていきながら、今一度気候変動対策の必要性を一人一人が再認識し、気候変動対策を加速させ、着実に実施していくことというのが重要であるものと考えているところです。特に地方公共団体につきましては、地域の温室効果ガス排出量削減の模範となることが求められていることから、市民や事業者への波及するような削減に向けた取り組みというのを一層進めてまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
次にですね、現在の自治体の最優先課題はですね、住民の安心安全の確保、住民の健康増進、少子高齢化対策、地域経済の活性化などであります。それと今、議論をしております、気候変動への取り組みをですね、上手に組み合わせをしていかなければならないと思います。そういう状況づくりをですね、今後ですね、どのように考えて作り出していくのか伺っております。
市長。
やはり脱炭素化の取り組みの対象というのは、建築物や交通を含むインフラ、また各種産業活動や日常生活などの経済、社会システム全般と広範囲にわたりますが、一方で地方公共団体においては、 人口減少や少子高齢化をはじめとするさまざまな課題を抱えていることから、気候変動のみならず、地域課題を同時に解決できる対策や施策などについて検討してまいりたいと考えております。
野崎議員。
続きまして、再生可能エネルギーに関してでありますが、脱炭素社会を実現する戦略におきましては、地域に応じた再生可能エネルギーを最大限活用することが求められております。この事業はですね、脱炭素化と地域経済社会の発展とがですね、両立、いわゆる二刀流でですね、取り組むことでありまして、地域経済社会の優先ということではないということでですね、そのあたりですね、市長の見解を求めます。
市長。
まあ脱炭素化実現のために、再生可能エネルギーの活用が不可欠ではありますが、それを同時にですね、新たなビジネスチャンスとして大きな可能性があることも確かであります。国内においても急速に再エネビジネスが拡大する中、土砂災害リスクのある場所に太陽光発電建設が次々と建てられ、住民や自治体とのトラブルが発生している事例もありますので、再エネ事業の推進につきましては、まずは脱炭素というベースがある上で、地域資源、地域生活、地域経済がリンクした地域主体での取り組みが必要であると考えているところでございます。
野崎議員。
留萌市はですね、過去にエネルギー化というのがございました。そしてそこでですね、波力発電をですね、調査研究をした時期がございました。残念ながらですね、それは実現できませんでした。これはさまざまな、課題があったわけでありますが、そういうことをですね、顧みない見て、洋上風力発電のですね、展望についてでありますが、再エネ海域利用法第8条の基準をですね、総合的に判断をして適した区域を促進区域に指定するプロセスをですね、見るときに多くのハードルがあるわけでありますが、その見通しはですね、どのように抑えているのか伺っております。
市長。
再エネ海域利用法に基づいて促進区域の指定へとつなげていくためにですね、やはり一番重要なことは、やはり漁業関係者をはじめとした地元利害関係者との理解の調整でございます。再エネ海域利用法第13条第2項が定める公募の実施に関する事項およびその他必要な事項の一つとして、漁業地域との協調の在り方についてを挙げております。その中で協議会において選定事業者による漁業影響調査の実施及びその方法について協議し、その内容を公募専用指針に記載すると示されております。私といたしましては、漁業への支障を生じさせないことを念頭に、漁業との共存 共生を目指し、漁業者や関係機関、団体とも連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。
野崎議員。
続きまして3項目目のスポーツによる地域活性化についてであります。まずですね、市長に、見解というか考え方を求めたいんでありますが、スポーツはですね、どういう役割を果たしているかということについてであります。私はですね、スポーツは地域活性化のですね、エンジンであるというふうに認識しているんです。そういう極めて重要な分野を担っているわけでありますから、その点についてですね、市長はどう考えられているか伺っておきます。
市長。
スポーツ、地域活性化のエンジンで、多分、2つが考えられるのかなと思うのは、スポーツというのはやはり、心の、醸成ですとか、そういう育むもの、である部分と、地域活性化の中ではやはりインフラを整備していくという、このようなことも考えられると思いますが、その中で、私としてはスポーツに特化してお話をさせていただくと、やはりスポーツはすることだけでなく、競技会場でスポーツを見る、ということ、また運営に携わり、スポーツを支える、この3つの視点があって初めて、活性化につながっていくのかなというふうにも思います。やはり子どもから高齢者まで多様な関わり方ができることであり、さまざまな人が携わることができる文化の一つであると考えております。また、心身の健康増進だけではなく、人と人との交流や他地域との交流の促進、地域の一体感や活力を醸成するものであり、地域活性化を図る上でも、やはり重要な役割であるというふうに認識をしているところであります。
野崎議員。
そういうですね、認識をしていただきましてありがとうございます。そこでですね、今後にも大きく影響を与えてくるものとしてですね、これまで全国規模、全国大会またはそれに準ずる大会で留萌市民の関係者がですね、今日まで優勝したまたは1位となった件数であります。私の調べではですね、1984年昭和38年から今年までの間にですね、30を超える件数がですね、あるわけです。で、このことはですね、大変なことだと思います。このことについての感想はいかがでしょうか。
市長。
こういうスポーツ競技における全国規模の大会においての実績というものは、現在、スポーツ協会の方が把握をされているというところで、非常に市としてもですね、スポーツ協会と連携を図りながら、やはりそういうものを広く市民にも知っていただくということも必要ではないかというふうに思っているところです。本当に優秀な成績を収められた方が多く、そして今後にやはりつながっていくような、やはりこのスポーツ文化活動をという環境づくり、これがやはりスポーツ障害スポーツの推進につながっていくというふうに考えているところです。
野崎議員。
市長の、講演会リーフ、さらには市政執行方針の中でですね、 スポーツの町として標榜しております。でそういう標榜をですねするということになれば、今もあったんでありますが、優秀な成績を収めました市民関係者に対してですね、一過性ではない一過性ではない永遠に栄光をたたえる施策をですね検討することが活性化にもですねつながるというふうに理解をするんですが、いかがでしょうか。
市長。
やはり、今までの、やり方も含めてですね、反省というかやっぱり考え方を見直していかなきゃならないのかなっていう点は、それぞれに役割分担があるような状況で、やはり市として栄誉賞を出す、またスポーツ協会としてまたそれぞれ対応する、もう少しやはりその点をですね連携しながら進めていくことがやはり必要なんではないかなというふうに思います。市民の偉業をやはり後世に残していくということもですね、何らかの形で、検討していけるんではないかなというふうに、考えているところです。
野崎議員。
この点についてはですね、他の都市でもさまざまなですね、対応をしております。お金のかけているところはですね、大きく言えば、スポーツの殿堂みたいようなですね施設をですね、作ったりしてるんですが、今市長からあったようにですね、今少し見直しをして、もう少しその結果に対して称えれる、永遠に称えれる施策というものをですね見つけ出してほしいと、知恵を出してほしいというふうに思います。で次にですね、スポーツを核としたまちづくりを進めるということになっているわけでありますが、そのことに対してですね、昨年来企業とのですね連携協定を行ってきております。ビクタスだとかコンサドーレとかですね、そういう企業との連携協定はですね、今後どの程度のスパンでですね事業展開をしていくのか、この事業展開のですねスパンというのは将来ですね非常に影響をですね与える内容になってまいりますので、そのことについてお伺いをいたします。
市長。
スポーツを核としたまちづくりを進めるため、連携協定を締結している企業などと、どの程度のスパンで事業展開をする見通しであるかということでございますが、やはり株式会社ビクタスにつきましては、令和3年4月1日から指導者人材を招聘し、子どもたちの競技力強化や地元関係者との関係構築など、重点に取り組んできたところであります。来年度は引き続き子どもたちの夢実現を後押ししながら、高齢者などの健康増進や卓球人口の増加など、卓球の町としての基礎づくりに取り組んでまいりたいと考えております。また、株式会社コンサドーレにつきましては、来年度よりサッカー、バドミントン教室のほか、体づくり、食育講演会、あとプロサッカークラブが有する知見などを留萌市民に広く周知していきたいと考えており、また、令和5年4月から始まる部活動の地域移行を視野に入れ、総合型スポーツの運営、事務などについてアドバイスいただきながら、関係構築に努めてまいりたいと考えております。株式会社ビクタス、 株式会社コンサドーレともに、知見やノウハウを市の施策に反映させて、させるだけでなく、やはり長いスパンで、留萌市に力を借りていくためにも、やはり市民の協力が必要だというふうに思います。迎え入れる大切さ、さまざまな問題をそれぞれが共有しながら、やはり事業の展開をしていけるよう、体制をきちっと取っていきたいと考えているところです。以上です。
野崎議員。
先ほどから申し上げているように、留萌市はですね、スポーツの町として標榜している、そしてまた、卓球の町としてもですね、将来を見据えているわけです。そういうことからですね、この卓球にウエイトをですね、置いてみたときに、卓球は子どもからお年寄りまで楽しめるですね、対象スポーツ。障害スポーツであります。で、今後のですね、取り組みを考えるときに、スポーツの町、卓球の町として標榜していることを考えるときに、卓球をですね、市民の技、市議としてですね、卓球を位置づける必要がですね、求められて、必要性が求められてくると思いますが、その点ですね、見解を伺っておきます。
市長。
私としてもですね、やはり、市民の技という部分というのが本当に、認められるような状況というのはやっぱり構築できればというふうに思います。ただやはりもともと留萌は、野球の町、さまざまいろいろ言われてきたというふうに思います。で、やはりその今までも含めて卓球をこれからもやはりこよなく、市民が愛していただけるような、形というのは構築されていくべきなのかなというふうにも考えております。やはりその中でさまざま、なんていうんですかね、種目にとらわれず、もう少しこう広い意味でまずスポーツを広げていく、市民が楽しんでいただく、その中で一つビクターさんからも提案があったように、将来的には T リーグのチームに参入する、このような大きな目標が少しでも見えてきた段階で、やはり皆さんにご理解をいただきながら、やはりこういう市民の技という形も構築と理解がしていただけるような形というのがやはり望まれるのかなというふうに思います。今後も引き続きですね、やはり長いスパンで考えていけるように努力を皆さんと一緒にしていければというふうに考えているところです。以上です。
野崎議員。
この市民の技はですね、過去にいろいろ議論がございました。例えば教育委員会が主催をするですね、昭和の後半においてですね、350歳 このソフトボール大会、70チームぐらい集まってですね、こう休みの度ごとにグラウンドでですね、市民がこの大変にぎわっていた。で、そこで教育委員会はですね、そういうことも考えたいと。それから今市長があったようにですね、野球も相当このレベルが高い時期がございました。それもありました。いずれにしてもですね、やはり少なくともそういう目標がですねある、そしてそのスポーツが大衆化されているか、障害スポーツの位置づけになっているかというところのですねポイントをですね探りながら、ちょっと検討をですねしていっていただきたいと思います。で、最後にですね、このスポーツに関して言いますと、いろんな施策が打ち出されております。個別の施策が打ち出されている。で、ところがですね、 このその個別の施策が全てですね、連携協力されておりません。そこでですね、健康都市宣言の意義を生かしてスポーツのまちづくりとしてですね、体系的に作り上げるべきでないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
市長。
先ほどの、市民の技と、つながるものがあるのかなというふうに思います。まずはやはりすべての市民が健康な心と体で元気に暮らし、活力ある地域社会を目指し、市民が健康であることを願う健康都市宣言を表明している文字としてですね、市民の健康増進につながる各種の健康事業や留萌健康の駅を拠点とした予防医学、また市民の経営運動、目の子放蕩事業などさまざまな取り組みを実施してきているところです。スポーツを切り口としたまちづくりにつきましては、平成29年からの合宿誘致事業、圧雪車を導入し、冬季期間における屋外でのスポーツ増進を目的としたクロスカントリースキーコースの整備、令和3年度から卓球をキーワードとした定住人口増や、競技力の向上に向けて障害者を招聘し、現在活動を行っているところでございます。健康と運動はやはり切り離せないものでありますが、スポーツと健康のまちづくりについて町内で十分協力しながら推進をしていきたいというふうに考えているところでございます。
14番野崎議員の質問を終わります。